皆様こんにちは。金光教教祖講座へようこそお越しくださいました。金光教には大変な宝物があります。それは教祖自らが書き記された2つの自叙伝です。ご自身の記憶をたどりながら記された箇所、折々の出来事をその時点で記された箇所、またお生まれになった時のこと、ご幼少の頃のことなどは以前にお母様からお聞きになったことを思い出して書いておられます。つまり脚色を加えず、意図的に作り上げることをせず、教祖ご自身が一人の人間としての人生をありのままに語られた事実のみの記録です。辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、嬉しいこと、晴れがましいこと、不安に苛まれること、腹立たしいこと、私たち生身の人間が当然経験するありとあらゆる人生の問題の中で、教祖様は何を考え、何に気づき、何に出会い、どのように命を燃焼していかれたのでしょうか。二つの記録によって私たちは人間教祖、そして池上金光大臣様の足跡をたどらせていただくとともに、そのお心の内に触れさせていただくことができます。二つの自叙伝は後々の方々によってそれぞれ金光大臣覚書、お知らせこと覚帳と名付けられ、略して覚書、覚帳と呼ばれています。まず覚書から紐解いてみましょう。覚書の冒頭の下りを読んでみます。一つ、今般天地金の神様お知らせ、池上金光大臣生まれどころ、何か古いこと、前後とも書き出しと仰せつけられ候。今般というのはこの度ということで、それは明治7年1874年、教祖様61歳の時です。生まれた場所やあれこれと古いことを書きなさいと神様が仰せつけられました。すると教祖様はすぐにご自身の腰肩を振り返り振り返り、重要と思われることを書き記していかれます。まず自らのご生誕について記述なさっています。金光教経典3ページの2を読んでみます。金光大臣生まれどころは道国道郡浦見村、神取千之助孫、父は重兵次男、氏神大宮大明神祭り日暮れ仏前に生まれ男、父鳥の年38歳の年、母は宇の年32の年、文化11木の絵犬8月16日犬の生まれ、神取源七と名付け、母は松阪村徳八娘おしもと申し。お聞きになっていかがですか。ごくごく普通の人間として普通の生まれ方をなさっています。これこそが金光教の最大の特徴の一つといえます。教祖は生まれつき特別な人などではありません。人生のスタートが私たちと一緒なのです。教祖様ご生誕の文化11年は江戸時代の末期です。それまで200年にわたって鎖国をしてきた日本に対して、ロシアやアメリカ、ヨーロッパの国々が日本各地の港に寄港したりして、次第に開国を求めるようになり、国全体がざわついてきます。そんな中での教祖様のご生誕でありご成長です。11歳の時にお母様が教祖様のお生まれになった時のことや幼い頃のことをお話しなさいました。その翌年に教祖様は川手家に養子に行かれています。養子の話が持ち上がってきて、お母様としては今のうちにいろいろ話しておこうとお思いになったのではないでしょうか。 私たちの子として大宮大明神様の祭礼の日に生まれたんだよ。特別な神様のご加護を受けているのかもしれないね。この家でこんな風に育ったんだよというようなことを愛情を込めてお話になったのではないかと思います。この時代は農民の生活は決して楽ではありませんでしたから、大勢の子供を育てるのは大変でしたし、逆に子供のない家、子供を亡くした家ではどうしても子供が欲しい、跡取りとして男の子がいるという事情もありますから、養子ということは多かったようです。養家の川手家ですが、こちらも決して裕福な家ではありません。貧しい農家ではありますが、養子入りの儀式は大変なものでした。紙紐をつけたり、お客様を招待して披露宴をしたり、お餅をついてあちこちに配って挨拶をしておられます。それだけ家の後継者として迎えたという意味は重要なのでしょうね。13歳14歳の2か年、教祖様は庄屋の小野光右衛門様から読み書きそろばんを習っておられます。金光教経典4ページ6の初めのところを読んでみます。一つ、津の庄屋小野光右衛門様にて手習いさしておもらい、私13、14、犬、糸、2か年。当時お百姓さんが学問をするというのはかなり特別なことだったようですが、養父の久米次郎さんは若い時江戸へ働きに行かれていたことがあって、字が読めずに苦労なさった経験がおありになり、それで教祖様には手習いをおさせになったようです。この当時13歳14歳といえばもうかなりの働き手で、大人の手助けをして農業をする年齢ですが、その時間を削って手習いをさせられたということは、よほど教祖様を大切に思われてのことですね。また教祖様ご自身もここのところは手習いさせておもらいと非常に丁寧な言葉で記しておられます。勉強させてもらったことに対する感謝の気持ちがこんなところにも現れているように思います。教祖様を教えられた庄屋の小野光右衛門様は数学や天文学にも造詣が深く、非常に博学でお人柄も聡明であられ、教祖様はかなりの影響をお受けになったようです。後に光右衛門様が亡くなられてからは、教祖様はたびたびお墓参りに行かれていたということですから、恩義ということもさることながら敬愛の念が強かったのでしょうね。教祖様は幼年時代、少年時代はお体がお丈夫ではなかったのか、病気の記述がよく見られます。5歳の時唐辛子が目に入りお困りになった。6歳で疱瘡、天然痘のことです。9歳ではしか、10歳と15歳でお腹の病気、18歳でマラリアのような病気になって体が震え、何度もぶり返して60日もの間難儀をなさった。17歳で当時の民間信仰であった伊勢神宮への参拝の際に、養家のお母様に勧められて足にお灸を据えられたところが、そこが可能して潰れ困られました。肌も弱いお方だったのかもしれません。15歳の腹痛の時もお灸を据えられて苦しい目にあったと書いておられます。これらの体の上の難儀が61歳の時振り返って強く記憶に残っているというわけですから、ご修行の多い幼少期だったと言えると思います。それから子供がないので養子に行かれたわけですが、教祖様が18歳の時に養父母に実子がお生まれになります。これは教祖様としてはちょっと複雑なご心境でしょうね。そういうお心の内までは記述がありませんが、僕の立場はどうなるんだろうという感じじゃないでしょうか。今日は教祖様が神様のお知らせにより覚書を書き始められたというところから、幼年時代、少年時代、青年時代の初頭の記述までをたどらせていただきました。次回は教祖様 いよいよ波乱万丈の人生が展開してまいります。どうぞお楽しみに。ではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。